blow your speakers up.
ブルーのディーザイドライブ。
シカちゃんとラルクアンシエルとの確執、わだかまり。
まあ何があったんでしょうね。やっぱりまあ
これ本間さんと一緒にやった番組じゃなかったっけなと思うんですけど、まあ今を遡ること、
はいはいはい、
15年以上前だと思うんですよ。今ももちろんラルクアンシエル大人気、人気ありますけども、はいはいはい、当時もラルクアンシエルがブームだったと言っても過言でない時期ありましたよね。
だから、はいはい、いわゆるこう、もちろんロック好き、まあいわゆるビジュアル好き、
はいはいはい、
ロック好きまで、はい、なんていうんですかね、頂点になって、そこから世間の頂点になった瞬間がありましたもんね、
はいはいはい、
世間一般の中でも、
はいはい、でその時に、うん、当時日本放送お台場に移転してたんですけども、はいはいはい、うん、おばさん覚えてます？その旧有楽町の社屋がまだしばらく残ってて、はいはい、
うん、
どうしてもお台場のスタジオがいっぱいで埋まっちゃってる時とかって、うん、その旧社屋のゴスタ、うん、3階だか4階にあったゴスタっていうスタジオが使えてて、うんうんうん、そこで収録することがたまにあったんですよ。
それはフジテレビに移行してるん、あ、お台場に移ってんだけ
だけどまだ使えるスタジオがあるから、はいはい、有楽町で収録みたいなこともあったんですよ、
うん、
ただもうそのスタジオ以外のところはもうまるっきり機能してないんですよ、ビルとして、
はいはい、
で冷房はね、うん、効かなかったんじゃないかな。
あ、変な話、回収に向けて、
はい、もう
使わないとか壊し出してるみたいな、
そうそう、壊す寸前みたいなところだったから、そういう状況の中で、うん、多分ですけれども、うん、当時この番組によく名前が上がる、うん、西川貴教のオールナイトニッポンを一緒に担当していた、オールナイトニッポンスーパーを担当した、はいはい、岡部豊というディレクターからですね、石川くん今度特番で、
う
ん、ラルクアンシエルのオールナイトニッポンがあるんだけども、
ほうほうほう、
石川くんやらないかと。
お
はいはい、
その年って何年だろうな、
分かんないんですけど、うん、でもうもはや内容すら僕も覚えてないです、はいはいはい、どういう番組の内容だったか、うん、でですね、当時から、
はいはい、
まあ西川貴教なんかもよく言いますけども、うん、例えばルナシーのメンバーの皆さん、
はいはい、
それぞれと西川貴教仲いいけども、
はいはいはい、
バンドでバンって来た時にちょっと接しにくいみたいな、
はいはいはい、わかります。
J はこうやって喋ってると全然いいのに、
はいはい、
ルナシーになるとなんかとっつきにくいみたいな、いうことがあったりとかするじゃないですか、うん、
はいはい、
でそれはやっぱりなんつうんですかね、まあ、4人なり5人なりの関係性の中での、
はいはいはい、
があった上での接し方だからっていうところで、うん、多少1対1で接してると難しいことがあると思うんですけども、うん、当時から、うん、ラルクアンシエルの皆さん、うん、メンバー全員でインタビューとかだと、うん、非常に口数が少ないという、うん、評判をは、
ね、
ささやかれておりました、うん、各所から、はいはい、
なあね、なんか僕もね、はい、いろいろ聞いてましたけどもね、
はい、
その
難しいという話は聞いておりました、うん、その中でのラルクアンシエルのオールナイトニッポンなんですけども、はいはいはい、まあ、今も変わらずですけれども、うん、しかちゃんの台本をですね、
うん、
まあ、当時も、まあ、15年前ですからまだパソコン使うことは多分なかったですね。
お、15年だとそうか、2000ちょっと、
はい、うん、手書きバリバリの手書きで台本書いたと思うんですよ、うん、でですね、書いて、
うん、
またそのね、業界の中で、うん、ラルクアンシエルの皆さんちょっと気難しいみたいな噂を聞きつつ、なおかつやはりもう売れっ子ですから、
うん、
そのレコード会社の方とか事務所のマネージメントの方とかが、
はいはい、
まあ、相当うるさいと、うん、チェックとかも厳しいみたいな話はいろいろ聞いてたんですけれども、うん、ラルクアンシエルのオールナイトニッポン手書きで台本書いてたんですよ、うん、で確か、うん、多分ですけどレコード会社の方からかなんかから、うん、ラルクアンシエルはローマ字表記でお願いしますとか、
あ、なるほどね、
必ずローマ字表記でお願いしますみたいなこととか、はいはい、うん、あるいはカタカナで書く場合はみたいなこととか、うん、いろいろあったと思うんですけども、はいはい、どっちで書いたか忘れちゃいましたが、うん、手書きの台本に対してチェックが入って、うん、ラルクアンシエル、ラルクアンシエル、
はい、
半角開けてくださいと手書きの台本に半角開けてくださいって
ラルク半角、半角シエル、
まあね、そこがもうカチンとくるところじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
まあ特にあの手書きだし、
はいはい、
あとその印刷物じゃないし、
はいはい、それでね、確か岡部さんがディレクターだと思うんですけど、岡部さんちょっとぶち切れてくれたんですね。いや手書きの台本で半角もないでしょみたいなので、ね、んで、まあ、やったんですけども、うん、まあ収録だったんですけども、うん、まあ、収録当日、うん、どれぐらいの季節だったか忘れちゃいましたけども、うん、まあスタジオは暑いこれぐらいのスタジオですよ。もうこれよりもうちょい広いぐらいのこのサウンドマンスタジオより、
あ、旧日本放送でしかも結構ボロいでしょ、
ボロい、うん、まあ6畳ぐらいのところに、うん、僕を含めてラルクのメンバーの皆さん4人ですよね、うん、僕を含めて5人の人が入る、うん、で空調は効いてない、うん、暑いみたいな状況の中、うん、回し役もいないままメンバーだけでのラルクのオールナイト始まって収録したんですけども、これが会話が弾まない弾まない。
まあでも変な話ね、はい、その、はい、なんていうかこう、はい、初めて会ったわけじゃないし、
はいはい、
仲が悪くなくても、
はいはい、
話すことなんてそんなないでしょ。
ないでしょ、うん、多分。でなおかつ4人だと、うん、トークがなんていうのお見合いになっちゃう。
うん、
誰かが喋るかもしれないから俺はここ口をつぐんでおこうみたいなことで、はいはいはい、
うん、
往々にしてそういうことってよくあるんですね、グループの方って、
うん、
グループだと話が盛り上がらないのに単品でいらっしゃゲストいらっしゃったりするとすげえ話盛り上がるみたいなことがよくあるわけなんですけども、まあ、そんなこともありつつ、
うん、
まあ、非常に番組として成立するのかどうかって冷や汗をかいた記憶があり、
はいはいはい
はい、でなおかつ番組 自体もそんなにぶっちゃけだし盛り上がらなかった。
なるほど、はい、まあ、淡々と
ギリギリ曲を多めにかけてギリギリ
なるほど
成立したぐらいの感じで、私の中で、うん、ラルク・アン・シエルに対する印象非常に悪かった
まあ、ね、
それ以来
特にあのラジオとして考えた時に、
はいはいはい、
いつもの石川さんの作ってる番組とはちょっとタイプが違っちゃったと、
で合わなかった、うん、でなおかつそのなんつうんですか、まあまあトークも盛り上がらない、
うん、
僕のうがった見方をするとこいつやる気ねえな、
ね、ストレートに言ってしまえばみたいな、
はいはいはい、みたいなので、
はいはい、
印象が非常に悪かったんですけれども、うん、でも例えば、家飲みに、
うん、
今どっち哲也さん
哲也さん
哲也さんとか西川と仲良かったりするから、うん、ゲストいらしたりすると、うん、非常にいい方だったりとかして、うん、それでトークも盛り上がったりとかするっていうところがあったんですけども、うん、まあ、ラルク・アンシエルというバンド全体に対しての印象は僕の中ではもう許さんぞ
まあ、
あの恨み忘れまじと思ってたわけなんですよ、
まあ、向こうっていうかラルクの皆さんにしてみたら、
はいはいはい、
なんだよクーラーも効いてないのか
ねスタジオで
この暑いのに
向こうも向こうで今当然あったと思いますよ、
はいはい、うん、もちろんね、
まあ、そんな中ですよ、うん、哲也さんはだから家飲み何度かゲスト来ていただいて、まあ何度かそういう形でお仕事させてもらってたりとかしてて、うん、でハイドさんも、
うん、
何度か1回か2回ぐらいこの僕のキャリアの中で仕事させてもらったことがあったと思うんですね。そんな中、
うん、
この夏、
うん、
ケンさん
ギターのケンさん
と、うん、とあるお仕事をする機会がありまして、うん、ニコ動だったんですけど、うん、でまあ簡単に言うと、
うん、
僕とおばさんがずっと番組やってたアリスナイン、今で言う A9 というビジュアル系、うん、これまたビジュアル系バンドのライブをケンさんがまあプロデュースっつうかなんかちょっとまあ盛り上げてあげたいみたいなところから、はいはいはい、なんか対バンのイベントだったんですね、
うん、
それでアリスナインのメンバーとも一つのバンドのメンバーとケンさんが出演するっていうような番組だったんですよ、うん、んで まあケンさんほらステージでも吸うほどのタバコ好きじゃないですか。あPV の中やステージでもタバコ吸われるほどの愛
煙家、ね、加えタバコでギターを弾くっていう、
はいはい、愛煙家じゃないですか、うん、それでまあひとしきりとりあえず、まあ、番組で企画なんか説明して、うん、それで喫煙所でばったりケンさんが一緒になったんですよ、
はいはいはい、
で向こうの方から何なら話しかけていただいて、まあ、もちろん俺が企画とか説明したりしたからスタッフだっていうのは分かって、うん、まあ、今日の番組ああですよねみたいな話とかあって、
うん、
すごいなんかケンさんのイメージって結構なんかとっつきにくそうなイメージあるじゃないですか。
まあ特に
ラルカンシェルの世界観の中でおいて
そうですね、
はい、
細かくインタビューとか読んだりしてると、
はいはいはい、
またちょっと印象変わるんですけど、はい、確かに世間的な感じだとサングラスで、
はい、
加えたばこ、
はい、
で武将髭みたいな、多少もしかしたら寡黙な方なのかなみたいな
とか一番難しそうな感じかのかなと思ってたら、ケンさんの方から、うん、今日よろしくお願いしますみたいな感じで、まあケンさんも滋賀県かなんかですよね。
あ、そう
っす、はい、
哲也さんと
関西弁の感じで、うん、親しく話しかけていただきまして、
うん、
それでしかしも別にそれ話す気はなかったですけど、うん、なんとなく意外といい人だなケンさん、
はいはいはい、
だったらこの話してみようかなと思って、
うん、
実はケンさん僕絶対覚えてないと思うんですけども、うん、お仕事させていただくの2回目なんですよ。
おはいはいはい、
はいはい、そしたらケンさんこれ何ですかって言って、多分覚えてないと思うんですけど、うん、昔なんですけどラルク・アンシエルのメンバー4人でオールナイトニッポンをやったことってありませんかって言って、
うん、
あったかもって言ってて、
まあまあ、はい、多分いろいろやってるから、はい、あれだとはなんないかもしれないけど、はい、
でそれで日本放送今また有楽町戻ってきたんですけど、昔の有楽町のすごい熱いスタジオで収録させていただいたんですけどっつったら、あったかもしんないみたいな感じで思い出して、はいはいはい、ケンさんが、うん、で実は僕その作家をやってて、うん、みたいな話で、
はいはいはい、
でケンさんがすげえ気さくにその子までも話してくれてたから、うん、しかしちょっと調子乗ったんですよね。
お、調子乗った。
うん、いやぶっちゃけ話なんですけど、まあ、メンバーの皆さん全員でっていうところでちょっと話しにくいってのもあったかもしれないですけど、うん、正直僕ねラルクの印象悪かったんですよ。
なるほど、あえてそこは
って言ったら、はい、もうあれですよね、15年とか前ですよねってケンさんがおっしゃって、はいはい、だったらね昔に遡って謝りますってケンさんが、
あの頃は
僕らも、あの頃はね僕らも悪かったと思いますって言ってくれてしまうケンさんが
いやいや歴史的若い
もう歴史的若い。
Tサイのホームページではお聞きのポッドキャストはもちろん、毎週配信の映像コンテンツ Bサイ TV、DVD、T シャツなどの番組グッズを販売する B サイショップ、本間のブログなど様々なコンテンツを配信中。もっと B サイを楽しみたいあなたは www.be-side.jp にアクセス。
まず僕ズッポリちっちゃけ抜いたでしょ。
石川
本間ブルンの B サイドライブ。
今本間さんがそのラルクアンシエルのオライトをいつやったか調べて
そうで、ラルクの方の歴史から今見てて、
はいはいはい、
まあアルバムはずっと聴いていたので、
はいはい、
発売年で、はい、多分その放送日が分かるんじゃないかっていうので、
はいはい、
ハートは98年なんです。ハートのアルバムは、はいはいは
い、そこじゃないと思います。
ここは多分僕が専門学校の時なんです、
はいはいはい、
でアークレイっていうこう2枚のアルバムが、
はい、
それがハニーとか仮装とか、
はいはい、もうイケイケの頃の、はい、
もう本当ガン世の中の頂点みたいな時、
はいはい、
っていうのが99年だったと思うんですけど、
はい、
ここはもしかしたら、はい、でもお台場に、日本放送が行ったのが、
97年の春です。97
年春、
はい、
となると99年でももう遅いぐらいですか。
わかんない、だとしたら99年なのかもしれない。でも一番イケイケだったのはその2枚同時リリースの頃ですよね。
そうですね、ラルク。でここは忙しすぎて下手したら、
はいはい、
わかんないけどオールナイト、あでも特番だったらやるか。で99年アークレイ2枚別、
はいはい、
まあ、2枚出て、
はい、
で2000年にリアルってアルバムが出てて、
はいはいはい、
でここは、
はい、
お台場にその日本放送移ってもう3年経ってるって考えると、
はいはい、
3
年経ってもまだ有楽町のビルが取り壊されてないのはもうおかしいよね。
おかしいですね。
じゃあそれだよ多分その
前ので僕思ったのが、はい、97年に僕、はい仕事は始めて、
はい、
で2年後に日本放送出入りしだしたんです、
はいはい、
で99年なんです、
はい、
で99年の、
はい
ミュージックソンは旧社屋で、
はいはい、やりましたね。
となると、
はい、
そこまで使ってた、
はいはいはいはい、
ただ99年のオーナイトなんじゃないか
な
っ
ていう。なるほど。そうなるともう17、8年越しの和解、ね、
ただ石川さん、
はい、
それが99年のオーナイトだとして、
はい、
実はその後、
はい、
もう一回ラルクのオーナイトやってるんですよね。
俺？
そうなんです。でそれは、
はい、
あの僕サブで入れてもらってて絶対覚えてます。
マジで俺が覚えてないわそれ。
十何年越しじゃなく、はいはい、間に一回挟んでるっていう。
ラルクのオールナイト俺がやってる。
やってるんです。これは。
覚えてない全然。
収録で、
はい、
これわかります。2005年の、アウェイクってアルバムの時に、
はいはい、
ヤシマさんです。
ディレクターヤシマ。はいはいはい。
昔日本放送いて、
はいはい、
知ってる24時とかやったヤシマさんがその流れで、
はい、
多分、本当直前に決まったんですよね。3日前とかに、
はいはいはい、
ラルクのオールナイトを僕やることになりました、
はい、
石川さんなんとか知ってるの流れでなんとか
なんとか
で急遽決まって、収録でお昼ぐらいに撮って、
うん、
その時もバタバタで多分、
はいはい、
打ち合わせとかあんましてないんですけど、だから2005年も石川さんはその
やってるんだ。
やってるんですよね。
なるほど、うん、全然調べてみると98年に出てくるラルクアンシエルのオールナイト。あら7年ぶりのやり方して2005年。はあ、なるほど。
じゃあハートが出る前の間のシングルの時かな。
いやでもね、ケンさんすげえいいことでしたよ。
いやいや、ダイブトゥーブルーが98年なんで、
はいはいはい、
私はこのシングルのタイミングで。
ああ、そうかもしんないですね。
なんか日本放送でもちょっとやってましたもんね、
はいはい、ダイバトゥーブルーっていう番組ラルカシールやってましたからね。
ダジャレ
大好き。何笑ってんだよ。そういうこと あったの嘘みたいな本当の話やの。ラルカシールのダイバトゥーブルーっていう番組があったの。
それで怒ってたんじゃないですか。
ラルク嫌がる。
それをね身に持ったんじゃないか。
それは俺がやってたんじゃないんだけど。
なるほどなるほど。
でもダイバトゥーブルーって何ね。
98年、
う
ん、
でもあそっか、じゃあオールナイトの方が先だったのかな。特番で一回それでレギュラーになったのかな。
あなるほど。
あ
でまあそんなもありながら、
はいはい、
この間若い
若いと言いますか、ケンさんもいや当時ね嫌な感じだったでしょ。俺たち嫌な感じだったでしょみたいな感じで言ってくれて、いやぶっちゃけ嫌な感じでしたねみたいな。したあ分かります分かりますみたいな感じで。なんかでもねすげえ気さくなあんちゃんっつったら変ですけども、なんかすごいねいい感じで番組もやっていただいて、
はいはいはい、今なんかあれですもんね、うん、そのいわゆる若手というか後輩バンドを、
はいはいはい、
こう従えてって言ったら変ですけど、集めて
可愛がってというか
フェスというかな、
はいはいはいはい、
あのイベントツアーみたいなやってます
か、ね、そう確かだからそれで、うん、それが11月にあるのかな。
ああなるほどなるほど。
ちょっとイベントのタイトル忘れちゃう。なんとかズーってついたと思うんですけど、
は
い、
パーティーズーだ
それでそれにその A9 も出たりするんで、うん、あそこに出演するバンド2組が対バンイベントやるっていう、じゃあ俺が盛り上げてやろうみたいな感じで、うん、Kさんが出てくださったんですけど、
すごい
です
ね、
うん、いやなんかねやっと和解できましたよ。ラルクアンシエルと。
いやいや、ケンさんもカリスマ中のカリスマですよね。和解とかに問題じゃないんですよ。
だから、俺さ、ほんと興味ねえから別に何の気なしに接してるけど、うん、俺仕事させてもらってる人って、ある界隈の人から見たらとんでもない人たちと仕事してんだよね、多分。
ま
あ、西川貴教、しかりだよ。
そうで
しょ。はいはい。
兄貴って呼ばれてますか、ほんとに。兄貴なんですよ。
いや、で、例えば J さんとかも仕事させていただくし、うん、まあね家飲みなんかそれで言ったらすごい、うん、多分人たち来てんでしょ。
いやそうです、
ね、清原さん来てるし、うん、井上さん来てるし、うん、龍一さん来てるし、はいはい、哲さん来てるし、うん、みたいな。
だからやっぱりね、はい、まあでも逆にそれがいいっていうのもあるかもしれないですけどね、
何にも知らねえから。
なんか っぱり萎縮しちゃったりとか、
はいはいはい、
この人にこれはさすがにぶつけらんねえなみたいなのが、
はいはい、
リミッターがないみたいな、
はいはいはいはい、
いい方に出れば最高だと思いますけど。
なるほどね。だからダウカシェルの俺って方時はいい方に出なかった
、ね、いろいろありますよ。
いろいろあります。いい人だった
石川です。
ダルク大好き。
イーサイドユアライフ。
番組スタート以来愛も変わらず出演者スタッフ全員ノーギャラでお送りしている B サイでは、番組をサポートしてくれる企業、会社、お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい、 B サイと組んで新商品やメニューを開発したい、そんなあなたはメールで info@be-side.jp まで。
2006年5月からだいたい10年やってます。石川
本間
ブルーの
B サイドアライブ。
三浦が今調べてくるんだけど、オーダイバトゥーブルーが98年の10月から、ってことは19年前の今頃から始まってた。
あ、
それより前だと思うな多分。だからオールナイトやったの、
うん、でしょうね。
でもそうなると岡部さんじゃなかったのかな、ディレクター誰だったんだろうな。さっきの日付だと2ヶ月前、ダイバトゥーブルーが始まる2ヶ月前にオールナイトをやってる。あ、でもなんか暑かったこと覚えてるから夏だったんだろうね。
あ、となるとじゃあ98年の夏、
うん、夏なんだろうね。でもそうなると岡部豊じゃなかったのかな、ディレクター誰だったんだろうな、全然思い出せねえな。
まあ、いろんな特番ねやってる
でしょ。松尾とかだったのかな、
記憶もごっちゃになるっていうの
はあるかもしれないですけど。いやー、なんかでもそのあれっすよね、今考えると、うん、その、なんていうの、そのガンジャムでのビジュアル系の歴史を紐解いていくと、うん、そのシャムシェードとかソフィアって、うん、まあ、そのなんていうの、ルナシー、
はいはい、
グレー、黒夢とかがいたののちょっと後から出てくる世代ですか、
うん、
そことかって今 PV とか見ると全然ビジュアル系じゃないよね。
まあ、特に、はい、まあ、番組の中も言ってますけど、
はい、
音楽性じゃなくっていう、
はいはい、
このマインドの部分だっていうのを、
はいはい、
まあ、番組の中で言ってた。プラス、
はい、
シャムシェードがいわゆるビジュアル系っぽかったのは、
はい、
ほんとインディーズの6ヶ月ぐらいだと思うんですよ。
バリバリメイクとかの感じので
最初は
ルナシーの皆さんの後輩なんですよね。
後輩で
町田プレイハウスでしたっけ、はい、
で
っていうライブハウスの、
は
い、
僕まあ、
はい、
で最初にオムニバスアルバムにエマージェンシーエキスプレスっていうやつに、
はい、
収録した時から
聴
いてるって、まあ、自慢みたいになっちゃうんですけど。
っていうバンギャめんどくせえな。
時に最初に載った雑誌で思いっきり黒服で、髪の毛も立てて化粧してでやってた時期が、例えば6ヶ月だとしたらドラムの方が変わったんです。今順次さんに変わった時にはもう革ベストでちょっと日焼けしてオールバックみたいな、でもその時点で違ってたんです
よね。なんつうの、言い方だけど普通のロックバンド
で、もともとハードロックバンドで、
はいはいはいはい、
あんまり集客ないな、
はい、
集客増やすにはどうしたらいいか、
あ、
最近なんかこのいわゆるビジュアル、その時もまだビジュアルって言葉なかったと思うんですけど、なんかこう化粧して
お化粧系が、
お化粧系で髪立て黒服系が流行ってる、
はいはい、
じゃあ一回それやってみよう、
はい、
あ、集客増えた、で多分その時期ぐらいに、
はいはい、
龍一さんとかとも密に仲良くなって、
はいはい、
で
可愛がられ、
ラジオで曲紹介されて、
はい、
でまた客100人増えたみたいな、
はいはいはい、
っていう時期で、
はい、
数ヶ月だけそのバンドっぽくビジュアルっぽくやってたんですけど、
はい、
だから初期からいわゆるビジュアルの流れといえばそうだけど、
はい、
厳密には違うという、
はいはいはいはい、
でソフィアも、
はい、
ソフィアになった頃にはもう、
はい、
そのすげえ派手な服とか
黒服みたいのは
着てなかったんですよね、
はいはい、
1個前に松岡さんがやってた、
はい、
確かロゼノワールってバンドが、
はい、
もういわゆる今の、
はい、
まあ、今のって僕が言っても、
はい、
もうちょっと違うんですけど、
はい、
いわゆる90年代っぽいバンドやってたんです。90年代っぽいビジュアル、
はいはいはいはい、はい、
でもイコールその時にはビジュアルってことがなかったっていう、
はい、
非常にややこしいんですよ。
バンギャめんどくせえな。
歴史を遡ればこの頃は、はい、当時のビジュアルっぽいね、はい、でも当時はビジュアルって言ってなかったよね、カッコっていうこの、
はい、え、あれ、シャムシェードのボーカルのことは今は秀樹さんっていう名前でしたっけ。
今秀樹さんですね。
だから当時実は違ったんですよ、実はあれですよね、秀樹さんは、はいはい、チャックという
チャックという、
という名前で
ステージネーム、チャック
ステージネームで結構昔オールナイトをやってらっしゃったんですよ、ブレイクする全然前に。
今でいう土曜の2部、
チャックス、チャックと佐伯進むのオールナイト日本やってたんですよね、
やってたんですよ、
はい、
あれは音楽番組、
はいはい、
で僕もその時は、
はい、
どうだっけな、ギリ専門学校だったか、
はいはい、
なんか聞いてましたよ、そのなんかいろんな、それこそハイスタンダードが、
はい、
ファースト出したなんかかっこいいバンド見つけたからっつってチャックさんが紹介してたんです。
へえ。
ハイスタって何これめちゃくちゃかっこいいじゃんみたいな。
ああ
で今なんかだいぶはで当時のその番組は、
はい、
いろんなジャンルのいろんな専門家が、
はいはい、
なんか解説するみたいな、
はいはい、
でパンクハードコア担当の誰かが、
はい、
いやハイスタってなんかすごい今シーンで盛り上がってるんですよ、
はいはいはい、
でチャックさんも、うん、マジこれ超かっこいいって言ったら、うん、後にもあんなことになっちゃって
そうですよね、だってチャックさんの時全然売れてなかったですよね、
そうで当時にして日本放送めちゃめちゃこう、はい、なんていうかあのなんて言うんでしたっけ、あのあお互いというか、
はいはいはい、
なんかネクストブレイ的な感じ で、
はいはい、
結構喋れる、
はいはい、
面白いって感じで、
いわゆる
大抜擢だった
ポップ王国ですよね。
あそうですね、
ポップ王国でだから深夜さんとかもポップ王国で抑えてましたもんね、村重深夜さん、はいはい、
ポップ王国って今で言うと、まあ、ミューコミの10分版みたいなやつですか、
んでもっとちゃんと音楽のことやる
まあまあまあまあ、
ヤマハかなんかがスポンサーで、でティーンズミュージックフェスティバルとかやったりとかしてて、だから深夜さんよく日本来てたもんね、
なんかそう、
はいはい、
で、なんていうんですかね、
はい、
音楽もやるし、
はいはい、
で当時バンドでも、はい、そのすげえだんだん売れてきてっていう人をいろいろなんかピックアップしてたんですよね、
はいはい、
日本放送が。
いやそれで言うと
その流れで、あのシャムシェイドの当時チャックさん、
俺全然興味なかったけど、うん、なんか X の曲とかよく知って、なんかそれこそさ、俺 X の CD なんか1枚も買ったことねえのに、うん、X の曲って結構知ってんなと思うのは、
うん、
ポップ王国に X の皆さん出てなかったっけ、トシさん、それこそまあトシさんも後にオールナイトやってたけど、
はいはいはい、
でさ俺すげえ覚えてんのが、
うん、
まあ、よくねネタになるアートオブライフ、
うん、
X、
あ30分のね約30分
シングルでしたっけ、
まああの、はい、どういう定義だっけな、
はい、
下手したらアルバムになったかもしれないです、
ね、はいはい、アートオブライフを多分ラジオで初応援したの伊集院さんのオーデカナイトなのよ、
あーでなるほど、
そのすげえ長い曲だからっつって言って、はいはい、なんなら一回 CM またいだのよ
なるほどね
で俺オーデカ聞いてたから、
はいはい、
それでなんか X のことは意外と知ってんだよな、うん、意外とっていうか、はいはいはい、まあ、全然知らないに等しいけど、当時俺ビジュアル系とか大嫌いだったのに、それでも知ってんのは、はいはいはい、アウトオブライフとか知ってんのはそれだったんだよね、
なるほどなるほど、
はい、
確かに、
うん、いや意外とだから日本人とビジュアル系って根が深いって大変ですけど、
うん、
あるんすよね
いやでもなんかうん、そう、でなんだっけな、マスケラとかもやってましたよね、
やってましたね、
まあこの間の感じの見にはなかったですけど、
はいはい、
いわゆるちょっとこう95年ぐらいの、
はい、
ビジュアルなん、あの時期は、まあ、ブレイクアウトとかの時期ですかね、
はいはいはいはい、
に出てきたバンドの一つのマスケラってバンドがオールナイトに抜擢されみたいな、
はいはいはい、
あとマリス・ミゼルも確かやってるんですよね、
あとあれじゃないですか、
単発とか
アシッドブラックチェリーの、
あーヤスさん、
ヤスさんの、ジャンヌ・ダルク、
ジャンヌ・ダルクもやってました、
ジャンヌ・ダルクもオールナイトやってましたよね、
あー火曜日の、
それこそうちのコバジンがやってた気がしますよ、
あーそうか、
はいはいはい、
火曜日のなんか20分番組とかでしたっけ、あれ
ジャンダルクオールナイトじゃなかったっけ、
オールナイトやってましたっけ、
確かオールナイト R、
そうそう、やってましたっけ、
やってたよね確か、なんとなく覚えてる、いやだから意外と日本放送、
はいはい、
ビジュアル系って
確かにな、横ありのイベントとかも出てましたもんね、
やす出てくれたジャンヌダルク、
ジャンヌダルク出てましたね、
出てくれた出てくれた、おそらく2000年の火曜日、うん、R、 うん、そこに吉本熱い、はーはー、30分刻みが、はいはい、おかしいな時代だ
いろいろあったんでしょうね、
LFR って変わってすぐの時のおかしな時代だ、
はいはい、まあでも確かにね、僕もまあそう チャックさんがやったことは聞いてて、はい、で、はい、確かですけど、うん、後に聞いたのが、うん、本当はあの最初から秀樹にしたかったんだけど、
はいはいはい、
先輩が、はい、なんかお前なんかステージネームないの、はい、何もないんですよ、うん、でなこれこれこうこう、うん、って言ったらじゃあお前チャックだって言われて、
はい、
あそうかってチャックにしてて、うん、でもチャックだとメジャーデビューにあたって、うん、ちょっとあの自覚も良くないし、
はいはい、
変えた方がいいですって言われて、うん、分かったじゃあメジャーデビューの機に、はい、秀樹に変えようと思ったら、うん、そのオールナイトのチャックの、うん、チャックと佐伯スーの
オールナイト
日本がもうレギュラー決まってると、うん、今は変えてもらったら困るとっていう日本放送側から言われてメジャーのタイミングで変えられなかった
日本放送と番組はめんどくせえな
迷惑
日本放送と番組はめんどくせえ
日本放送迷惑だ石川ほんまやめてください見んの
B サイドユアライフ